正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は12月19日午後1時を回りました。皆さんどのようにお過ごしでしょうかね。月曜日午後ですが、
はい、
先週の半ばぐらいなんですが、はい、ロシアのオイミャコンっていうちょっと難しい観測点があります。
オイミャコン、
オイミャコン、
はい、
でここで先週半ばなんとマイナス60度以下を記録。
うわ、
でこの寒波が一部シベリアの、ね、北の方から流れ込んできて日本付近にやってきている状態で、これが結構今波状的に日本まで降りてきている段階なんですね。
そうなんですか。
で僕たち気象予報士の間ではね、その寒気が北から流れ込むというのかな、そういう、まあ、イメージ持ってるんですよ。
なんかそんな私お話を聞くとそんな気になりますね。
冷たい空気って重たいから、
はい、
地球の北にあるものが重さによってビューって南に降りるみたいな、そんな印象を僕たちを受けながらね、あの寒気の様子とかよく見てるんですがですまさに今そのパターンになってしまってるので、これから年末にかけて結構波状的に寒波もしかしたらやってくるかもしれないのでね、はい、皆さんどうぞご注意ください。
はい、
今日はですね、はい、前半と後半少し話題を、ね、分けてお届けしたいと思います。
はい、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて今日皆さんちょっとね、お聞き苦しいかもしれませんが、ちょっとね僕鼻声なんですよ今。
ね、いやちょっと気の毒なぐらいあるんですけれども、
はい、実は、新型コロナウイルス感染してしまいまして、復帰最初の今日は収録ということで、ちょっと声がですねお聞き苦しいかもしれませんが申し訳ないです。
いえ、でも微声がちゃんと聞こえております。
ちゃんと隔離期間を終えまして、はい、しっかりとウイルスも抜けてますので、はい、健康体に戻ってるんですが、鼻だけがちょっとね残ってしまってるという。
お体は全然
全く問題ないです。
あ、そうですか。お食事も
なんだったらその感染する前よりももっと元気になった感じがします。
そうなんですか。
その分、ね、申し訳ないですがしっかり休ませていただいたっていうのもあるかもしれませんけどね。
だからちょっとお疲れがね出てる時にそうなってゆっくりしなさいよという神様からのね。
確かねちょっと立て込んだんです、仕事。
そうですか。
いやでもねその分本当にありがたいことでね、お休みも十分いただいたのでね、こうやってちゃんとね皆さんにお声をお届けできるということは本当にやっぱり改めて嬉しいなと思うんですが、
本当嬉しいです。
今日は前半ですね、その新型コロナの僕の体験談も含めてね、ちょっと今年のこの新型コロナウイルスの感染、
はい、
ちょっと振り返ってみません？改めて。
いいですね。
ね、
はい、
でまず僕の体験談からね、参考になるかどうかなんですが。
なります、なります。お願いします。
今月の最初、1日、2日あたりで、ね、めちゃめちゃね、一気に寒さがやってきたんですよ。
来ました。正木さんも番組でもおっしゃってくださってましたように、12月入ったら寒くなりますよってね、はい、本当に寒くなりましたし。
それで、私は、これだな予想してたのはと思ったんですよ、この寒さは。でもね、なんか家族と比較すると寒がってるのは僕だけ
だ、
ちょっと極端に寒かったんですよ。
あ、寒気がした。
そうそう、だからそれがもしかしたらおかんにもはね重なっていたのかなっていう、めちゃめちゃそこで抵抗力ね僕落ちてしまったのかなっていう今思えば。
なるほど、
でその寒さで抵抗力が落ちたのをきっかけに、多分その感染はその前からしてたかもしれませんけども、症状が一気に出たという感覚があります。
そうですか。 まずどんな感じになるんですか？
なんとなくだるくて、で熱を測ると最初37度台、微熱だなって思ってて、
微熱が出て、
で皆さんご存知と思いますが、あの別のテレビ番組、朝の番組あるので、
はい、
とりあえず家に出る前に自宅で検温したんですよ、
はい、
でその時38度台まで上がりました。
もう上がったんですね。
そうそう、だからこれはもう絶対今日はあのテレビ局には行けないなってなって、あの代役でね、別の気象予報士さんにやっていただいたっていう、まあ、経緯があって。
そうなんですね、
うん、でその日に病院に行って検査して、まあ、発熱外来受けて、まあ、じゃあもちろんコロナの検査をしましょう、 PCR 受けましょうってなって、その日の夕方に、まあ、病院の方から電話があって陽性になってますよ。
ああ、そうだったんですね、うん、
でこの、 あの指示に従って保健所に連絡してくださいみたいな流れ、まあ、これを覚悟を決めてしっかり治そうという体制に入りました。で、あの僕年齢としてはもう60超えているのでね、で結構やっぱり年を重ねるとあの症状悪化したりとかね、長引いたりとかっていうのを聞いていたので、
はい、
ちょっと嫌だなと、本当に万全の体制取ろうと思って、
はい、
ずっとベッドにいて、でもちろん家族もいますけどね、家族もうまくこうケアして、感染、濃厚接触にならないような形でいろいろケアしていただいて、でそういう形で過ごすと3日ぐらいで38度台が止まって、一気に37、それから36度台まで下がったんですよ。
わあ、素晴らしい、
うん、でもね、その後のそのだるさというか、関節の痛さっていうのはやっぱり残念ながら続いたんですよ。
あ、そうですか。
熱が下がっても、そうそう、だからこれはもしかしたらこのまま後遺症とかに移るのは嫌だなと思いながら、とりあえず、あのもう1週間ですかね、隔離状態にしなさいという保健所からの指示なので、あの自宅療養していて、でそうこうするうちに、まあ、だるさも取れてきて、でなんとか1週間ちょうどお休みいただいて、でその次の週の月曜日からテレビの方も復帰という形になりました。でこれが僕のコロナ感染体験談なんですが、
はい、
でもねこれ多分体調によって、まだ年齢によって、それから持病をお持ちの方、そうでない方、
はい、
いろんな方が多分いらっしゃるなと思うんですけども、でここに来てね、僕の周りにもめちゃくちゃ感染者増え始めています、
はい、いやもう本当ね、都道府県別に見ても、まあ、まあ各地ですね、本当に増えてきてますよね、
なのであの、ウイルスによっても、最近はそのオミクロンの、また亜種ができたりとか、それによってやっぱりね、全然その感染能力が変わってると思うので、油断はしちゃいけない、かかるもんではない、やっぱり。
あ、そうですか。
当たり前ですけどねなのでなんとなく世の中緩みがちな空気感はありますけども、
はい、
今まで通りかかりたくなければしっかりと対策を取っていただきたいと思います。
もうなったからこそ分かる、ね、
そう
アドバイスありがとうございます、
ね、でこういう話をこうやって元気にお伝えできて、僕はめちゃめちゃ幸せだなと今思っております、
ね、本当にね、私も嬉しいです、はい、皆さんね、お声ちょっと鼻声ですけど、まさきさんとってもね、
めちゃめちゃ元気、
ね、本当になんか肌ツヤもいいですね、
うん、ありがとうございます。
あ、ちょっとホッとしました。
あの、ね、ちょっと噛まなくなったんですよ昔はね結構噛みがちだったんですけど、ね、まあそれ置いときまして、
で嬉しい、
あの参考までになんですが、ちょっとね今年の新型コロナウイルス、せっかくですのでちょっと振り返りますと、
はい、
日本では最初にね感染が確認できたのは2020年1月の16日、は
い、
初の新型コロナウイルス陽性者として、
はい、
中国武漢への渡航歴のある神奈川県在住の30代の中国籍の男性が、これ日本初の報告になります。
そうでしたね。その国籍のことは覚えてます。日にちは今ね、本当忘れてましたけど、
2020年1月16日のことでした、
うん、で
その後1年少し経って国内の累計感染者数が100万人超え、は
い、すごいですよね、
はい、そして今年の7月14日には1000万人超え、累計感染者ですね、
はい、
で手元の資料では1日あたりの感染者数が一番多かったのは、今年2022年の8月19日に26万1004人という記録があります。だこんな形で、まあ、世界的にもまだまだ、続いてしまっているといった状況になります。
ね、なかなか収まらない、まあ、本当にインフルエンザのように定着した、ね、疾患になりそうですね、
はい、あのぜひ油断しないでいただきたいのと、あとすごく 強く感じたのは、僕はまあその年はねどんどん重ねてますけれども、一応健康体で別に持病もないのでね、こうやって復帰できることができてるんですけども、でもやっぱりそのお年寄りと一緒にお住まいの方とか、そういう感染に弱いリスクの高い方々っていうのは周りにいらっしゃる、そうやって住んでらっしゃる方も多いと思うので、やっぱりケアは怠らないこと、これは一番かなと思いますので、油断はぜひしないでください。本当に健康一番だと思っております。
もうすごい実感こもってます。もううがい手洗い私も欠かさずスリスしてますが、はい、皆さんもぜひ気をつけてください
ね。改めて頑張りましょうね、
はい
はい、ではここで一曲お届けしましょう。
ユーリでレオ。
ショーケースの中過ごしてた、誰も彼もが過ぎ去っていた。怖かったんだあの日君に連れられるまでは。僕と同じの小さな手転げ回りくすぐり合う僕ら、こんなに君のこと好きになってた。どんな時でもそばにいて君が大きくなるほどに僕との時間は減るが通り、遠くに君の友達同士仕方がないよな。最近つけるそのコースに花の利く僕にとっては辛いや。今日も帰りは遅くなるんだろうか。君がいない部屋、夢を見るあの日のこと。また
まさきあきらの地球にいいこと、いつも聞いてます。
さて皆さん、ここからはゲストを、ね、お迎えしてお話を伺いたいと思います、
はい、本日のお客様は浜田化学株式会社副社長の岡野光平さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。浜田化学さんといえば、
はい、
まあ、皆さんもご存知と思いますが、油の回収リサイクル、
はい、
副社長ですよね、はい、
リサイクルを
です、ね、ですけど実はなんとですね、今朝スタジオには、はい、甘い香りが漂ってまして。
そうなんです、
なんとイチゴをお持ちいただいているんです。
もうそれもね、ピンクがかったちょっと白っぽいね、甘い、本当にすごく甘い香りのイチゴがスタジオにね、
はい、
ありましてお持ちいただいたんですけれども、
これは差し入れみたいない
い、そういう、まあ、差し入れもあるんですけど、
ね、ありがとうございます。
ちょっと
取れたてのイチゴをちょっとお持ちさせていただいたんですけど、
これもしかしてこういう事業も今されてるということですか。
そうなんです、ね、
ということは本業のリサイクルとやっぱり関係がある。
そうですね、
はい、
リサイクルの事業をする一環で、まあ、こういった農業にも手を出させていただいております。
なるほど。
この白いちごの方はですね、自社所有で淡路島の廃校の工程で栽培させていただいてるんですね。
へー、すごい。廃校を利用して、
もうどれぐらい前から。
もう5年ほどになりますかね。
へ
ー、やっと去年一昨年ぐらいから販売の方を始めさせていただいておりまして、
うん、淡路島のどちらで、うん、
もともと洲本市さんの方とバイオ燃料の地域循環を行う菜の花プロジェクト、何度かお名前出させていただいたかと思うんですけども、はい、まあ、そちらでご一緒させていただいておりましてですね、
うん、
でその中で廃校の利活用の方に洲本市さんの方からお声掛けいただきまして、廃食用とリサイクルと農業をつなげる実験的なちょっと農場をやってみよう、
うん
いうことで、今その当社で所有させていただいている廃校の の工程で、ずっとさせていただいてるんですけどもね、実はあの配食用に含まれてる添加数を肥料にしたりとかですね、あとその以外にあの何度かお話しさせていただいている燃料の方なんかも、
うん、
あの配色用意を燃料にしてですね、
うん、
ビニールハウス の, あのボイラーの燃料に使ってその冬場の栽培をさせていただいたりとかしてるんですね、
う
ん、でリサイクルして生成した配色用油っていうのは鶏のカロリー分として餌にもまあ使われたりもしますので、
うん、
まあ、どちらかというと燃料というよりもそういった農業とか畜産とかそういった頃にあの古くから使われてきている方が実は多かったんですね。
そうなんですね。
そうかそうか、僕たちがだからある意味ちょっと知らなかったっていうことか、
ね、そういうことですよね。
それはまたでもね、あの岡野さん白いちごと結びつけたこれなんか理由というか、
うん、
すいません台本にないかもしれません
もともとね、あの最初はあの黒門市場のお客様の方で配食用の回収させていただいてたんですね。でそちらが黒門市場の軒先で海外の観光客さん相手にあのいろいろな販売をすることをやってらっしゃいました、
はい、
でまあ、それであの場所があるなら、
はい、
白いちごやってみませんかというようなお話をちょっといただきまして、
うん、そうなんですね。で
そこからまあリサイクルと融合させたあの農場をちょっとやってみようというようなことで今トライさせていただいてるんですけども、
なんでしょうね、あの分野を広げてい、くっていうのは必要だし、そうなるとやっぱり地元にもね、あの活性化されたりといろいろいい面があるんですけども、それなりにそう簡単にできるものではないと思うし、いや
確かに確かにそうですよね。
そうですね、まあ、昨年なんかはあの結構有名なところで洲本市のふるさと納税さんとか、
はい、
おろさせていただいたりとか、あとあの銀座 の, あのマリオットホテルさんの方におろさせていただいたりとかですね、あとは帝国ホテルさんなんかに入れさせていただいたりとかはしてたんですけど、実は今年あの病気が非常にあの多かった年でですね、
ちょ
っ
と、
はい、気候のせいかどうかわからないんですけども、なかなかちょっとあの数があまり取れなくて、実は本当に今日お持ちさせていただいたのが初取れぐらいの、
あ、そうなん
ですか、はい、ですか、あ、貴重なイチゴ、
そうそう、皆さんでもラジオの昨日皆さん白いちごって知ってます、
ご存知でしょうか
改めてなんですが、
ね、
本当に薄いピンク色ですよね。
そうです ね, ですね、真っ白ではなくて、ね、うん、ほのかにピンク色に染まった、またこれがちょっと女子の心をくすぐるようなね、
くすぐっていただけるとありがたいですけど、
ね、え、
あ、ぜひぜひよろしく
お願いします 。
はい、
ありがとうございます。
あんま
よかった、
はい、よかった
いやいや甘い、本当に美味しいですね、うん、これどうだ
と、スーパーにも僕で見たことないし、そのスイーツの上に乗ってるのも白いちごって見たことないですね、
う
ん、
そうですね、結構あのうち の, あのグループのですね、
はい、
あの飲食店の方なんかではあの昨年からスイーツで出させていただいたりとかもさせていただいてたりとか、
そうですか、
してますね。
このパッケージもなんかがおしゃれで、淡路島アイランドベリー、
アイランドベリーっていうのがあの
商品名、
商品名になりまして、
素敵素敵、
明石海峡大橋がちょっとあしら
われて、ねえ、
ほんと
ね、
これって一般の方でも買うことができる
んですか。あの今数があのちょっと出ませんので、
はい、
今年のところはあの浜田科学の EC サイトの方で、の販売のみにちょっと今のところさせていただいてるんですけども、
そうですか、
はい、
でもあのサイトで購入することは可能なんですね、は
い
は
い、このいちご作りも体験イベントとかいちごのピッキング
そうですね、まあ、そこまでできるようになればいいんですけど、実は今あの今後はホテルとしての改装も計画中でですね、
その、 あの廃校、
はい、廃校の方、はい、で農業体験したりとかですね、あと体育館もありますんで、まあ、あの地域のスポーツ合宿なんかにも使っていただけるような施設に、まあ、できれば大阪万博までには、
はい、
あのするつもりで今計画の方を進行させています。
いやでも何でしょうか、もともとは リサイクルを、
うん、
まあ、大きな、ね、メインの仕事をされていて、はい、こういう広がりができるってやっぱりあの何でしょう、循環型社会っていうのかな、
ね、
中としては一番いい広がり方というか、
いはい、そう思います。まさにリサイクルのね、廃油などをされながらも、うん、サステナブルな他のね、はい、あの事業へもこう いろいろ手を広げていらっしゃるっていうのが全体的に、ね、SDGs という感じですよね、
うんうん、そうですね、あの地方も巻き込んで、ね、
ありがとうございます。
またあの、ね、ぜひお招きしたいと思います。
ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
本日のお客様は浜田科学株式会社副社長の岡野光平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田科学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて今日後半はですね、浜田科学株式会社副社長岡野光平さんね、お話を伺いましたが、
はい、
スタジオまだいい香りが漂っております。
甘い香りがしてますね。
あのコロナに感染すると味覚なくなるっていうじゃないですか、
はい、
一時期あったんですけど、今回のこの白いちごの香りは見事に感じますし、めちゃめちゃ甘かった。
よかったです。
ね、まだ香りが残っておりますが、
ね、美味しかった。はい、
はい、この浜田科学さんのね、白いちご栽培の取り組みなんですけれども、やっぱりね非常にエコーなことを考えてらっしゃっていて、作りすぎない。
そうなんですよね。
ちゃんと消費できる数だけをしっかりと作っていくという、うん、そういう、まあ、発想で取り組まれている
ん
です。
はい、そうなんです。基本的に食品ロス対策っていうのをしっかりなさってるんですよね。
そうそう、だからそれはすごく難しいやり方でね、大量に作ったらあの値段も下がるし、たくさん売れて儲けになるけども、そっちを目指すか、実はそうではなくって、環境に優しい、まあ、いちごの作り方っていうのを目指していらっしゃるっていう、その表れだと思うんですね。これめちゃくちゃ大事だと思うので、これはぜひ皆さんにもお伝えしたいと、
はい、感動しました。
はい、補足させていただきました。はい、そしてなんとなんと
なん、
この白いちご味を今日皆さん、
はい、
お待たせしました、
ね、私たちばっかり美味しいとかいい香りとか言いました、はい、けれども
プレゼントさせていただくことになりました。
はい、今お話ししたみたいにですね、そんなにたくさん作ってないんですよ。で、美味しいものにこだわって、味もこだわって、少ないんですが、お一人様になりますが、
はい
はい、今日から皆さん募集したいと思います。
はい、
来年の1月10日まで、皆さんどしどしご応募いただきたいと思います。はい、発表はね、1月の16日の放送で発表になると思います。
はい、お話を伺うと来年の方がね、結構たくさん取れる時期なんですって。
ねえ、
だから美味しいのはその頃取れるのでね、そこを狙ってということでプレゼントいただきましたので、はい、
ね、
ぜひご応募ください。宛先はこちらになります。
おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールでは正木@jocr.jp、 こちらまでいろんなメッセージとともにご応募ください。はい、お待ちしています。
よろしくお願いいたします。ということで、正木明の地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田科学株式会社の協力でお送りしました。